アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2668回5月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。5月1日連休のさなかという方もいらっしゃるでしょう。今週のオープニングテーマは私の嫌いなものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。野菜系でもたくさん嫌いなものがあって、カリフラワーとかブロッコリーとかセロリが苦手です。ベトナム料理にはパクチーがたくさん使われるんですが、パクチーもダメです。3年以上ベトナムに住んでますが、多分遺伝子レベルでパクチーは苦手なのかもと思っています。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。文章を素早く読むことが苦手です。というかできません。学生時代授業中に音読させられるのがもう嫌で嫌でしょうがなかったですね。それでもなんとか生き抜いている三浦です。
ブログ気になる気になるにあった記事です。 Apple Watch 発売10周年に合わせたチャレンジ企画、リンゴを完成させようグローバルデーが4月24日開催。直営店では限定ピンバッジも配布という記事が出ていました。 Apple Watch ついに今年で10周年だったということなんですが、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。スミレさんは今週はお休みなんです。リンゴを完成させようグローバルデーというのは、また例のいろいろ運動をするとアプローチがそれを測定して頑張りましたねって画像のバッジをくれるっていうあれ。
そうですね、はい、限定版チャレンジのバッジということになりますかね。
10周年記念だね。毎年4月24日はグローバルデーやったんですか。
いやちょっとわかんないんですけど、実はここのバッジ自体も多分今年が初めてだと思います。はい、これがあるのをそもそも直前まで認識していなかったんですけども、はい、なんで気づいたかというと、ちょっと前4月22日にアースチャレンジがあるんですよね。
はい、ありますね。
うん、それは認識してました。なので、はい、この日はタスクにもバッジを取るっていうふうに入れておいて、
はい、
やりなよってアップルから来たので、あそうだそうだ、はい、タスクに入れてるなと思って
やりなよ、
よしやるぞって。で久々にエセ運動ではなく、はい、外にわざわざ夜出てって、
はい、
歩いて、わあよし取れた、ピコーンってなって、取れたって思って、限定チャレンジが並んでるとこ見たら、あれ、はい、なんか一つ取ってないやつが表示されてる、これなんだろうってなると、グローバルデーのバッジが24日に実はあるよっていうのが出てて、はい、え知らんかったと思って、はい、気づいたという感じです。
は
い、
じゃあとりあえず自慢やったんですか。
いや取りました。だから22日に気づいて24日にあるんだって言って、はい、24日も運動して取りました。
お
はい、取りました、取りました。
黒いバッグに赤と緑と青、ちょうどヘルスケアアプリの時のね、輪っか、そうあれなぞられたようなオリンピックのメダルっぽいデザインにもなってますね。
そうですね、
バンドから吊り下がってるメダルっぽいデザイン。
はい、はいはい、
直営店では限定ピンバッジも配布っていうのは、アップルストアでこれの本物のバッジも配布してたわけですか。
そうなんですよ、みたいな。私これは知らなくて、
知らなかった。
確かにアップルのニュースリリースのページを見ると、すごい長い文章を書かれてる中にひっそりと書かれてるんですよね。はい、アピールしてるんじゃなくてひっそりと書かれていて、
はい、
これ知ってたら言ってたのになーと思って、はい、はい、残念です。
4月24日の木曜日、
はい、
に国内全国のアップルストアで、
世界中ですね。
あ、世界中で。で、はい、それ、三浦さんがもしそれ達成、4月24日、アップルストアの前で、はい、まあ、その運動をしてた、アップルストアまで運動。
まあ、なるほどね。はい、歩いてね。まあ、
達成してと、達成したと、うん。ストアのスタッフさんに見せたら、ピンバッジもらえるってことやったの。
いやいやいやいや、そうではなくて、はい、運動していなくても、うん、
はい、行くだけで。
行くだけで。
ほんまに。
で、ただ、うん、行った時に、これ、はい、このことを知っていて、
はい、
店員に、 はい、これもらえますかっていうふうに問いかけない限りくれません。
そうですね。
はい、知ってる人しかもらえないと。はい。いうものだったようです。
ああ、そうか。
そう、私山村さん絶対言ってると思ってたんですよ。
いや、もう今日この話聞いて知ったんです
よ。残念。
めちゃめちゃあのしっかりした作りだったようで。
ああ、そうですか。
ああ、いい、うん、いいものみたいです。はい。あの YouTube の方たまたまなんかあの川崎のストアに車で。で向かってる映像とともに、あの、これをもらいに行って
はい、
いて、で、あの、店員さんにこれもらえますかみたいなことを聞いていてですね、はいはいはい、ああ、はい、わかりました。お持ちしますって持ってって、はい、で、なんかその人も何個あるか気になったんでしょうね。これ、どのぐらいあるんですかって聞いてたら、はい、ああ、それはちょっと教えられないルールなんですっていう言われてましたね。はい。
そっか。でもなんかこう横で見てたし、あ、物もらえるんや、言ってみようとか、そういう人もいたんです
か、ね、いたんじゃないんですかね。うんうんうん、うん。
ね、はい、うん。そんなことやったらもう普段からちゃんと運動して、ね。いつ言われてもこうもらえるように。
そういやいや、あの、運動してなくてもこれはもらえるので。
もらえるよね。そうですね。
私もリスナーさんからこれもらえますよってわざわざご連絡いただいたんですけど、もうこの日はちょっと仕事でどうしても抜けられなくて、はい、そのリスナーさんはこれもらってましたけどね、羨ましいと思って、
うん、私も今シリーズ4のアップルウォッチ使ってますけど、どっかでもうちょっと上のものに変えたいと思いますよ、
うんうん、
年内は無理かな、うん、そしてギガ人にはこういう記事がありました。 TSMC が 1.4 ナノメートル級プロセス技術 A14 を発表。2028年に量産開始予定で、スマホの AI 機能強化に期待という記事が出ていまして、これまたややこしい名前ですね、A14。Apple の CPU の A14 ではないのかな、
うん、
ね、また A14 なんか前ね、出てますもんね。
うん、
はい、ですので、これは TSMC からの A14 というふうに呼ばなくて、ややこしいな。しかもスマートフォン用って言ってるから余計ややこしいですよ。
ややこしいですね。
ねえ、はい。これ前アップルが TSMC と協力してやって3ナノを頑張って作ってるみたいなニュースよくあったじゃないですか。
うんうん。
で、まあ3ナノ入れたら次2ナノに行く言うて、2ナノはまだ今年チャレンジするいう話やったじゃないですか。
そうでしたっけ？
確か、
まあ。え、まだ実用化はしてない。
まだ2ナノを乗せたのはないはずですよ。
で、
ところが2ナノやな思ってたら、この記事だったら 1.4 ナノって、まあ、さらにまだ細かい。うん、数値でね、うん、出てきたんですけど、今年後半に量産を開始する予定の2ナノメートルクラスの N2 に比べて消費電力あたりの速度が最大 15% 向上してると。同一速度であれば消費電力は最大 30% 削減されるという、まあ、本当に夢のようなというか、より理想に近づく、うん、まあ、CPU のようですね、
うんうんうん、
これはスマホのオンボード AI 機能を向上させることが期待されていると。処理能力、パソコンで言えば GPU 的なことですかね、
うん、でしょうね。
TSMC の技術リーダーシップと卓越した製造力は常に未来を見据えている顧客にイノベーションのための頼りがいのあるロードマップを提供しますと。この A14 の目玉とされている技術の一つに、来年中に量産が開始される A16 に搭載される最適化技術のナノフレックスを発展させたナノフレックスプロというものがあるそうです。これでもアップルはこれをそのまま使うかどうか分かんないですもんね。
うん、
あくまでこれは TSMC がスマホ向けにこういうものを開発してますっていうニュースであって。まあ、
そうですね。
アップルはアップルで、いやまあそれはそれでこれはうちはうちでみたいなことを言うのかもしれませんし。
うん、
願わくば名前ちょっと変えといてください。A はやめて、A はやめて、なんか R もあかんな。何がやるな。A16 とか N2P というね、今後の新しいモデルはですね、2026年後半に量産を開始して、その年内にチップの市場投入が行われることを考えると、TSMC は2028年後半にクライアント向けアプリケーションに対応することを見越して、その2028年前半に A14 の量産に着手することを目指していると思われますと、ニュースサイトのトムズハードウェアさんが予想していました。何にしても、開発を発表された以上は、この2、3年で実用になって乗ってくるよと。どのハードウェアに乗るのかは分かりませんけど、うん、っていう話でしたね。
ちゃっちゃか次に行きますね。
いや、それはこういう会社は、それが肝ですから、それがなかったら、もう会社としての役目、置いてしまってるような感じになるでしょうし。
日本も再起動しようとしてますけど、いや、もうちゃっちゃか行かれるなっていうことね。
インドのお話もギガ人さんに出てまして、iPhone をインドで生産する3500億円規模の工場、プロジェクトエレファントが不動産ブームを巻き起こすという記事が出てまして、すごいですね。一時熊本に TSMC が工場を建てられた時、高い賃金でバイトを雇ってもらえそうやなって、なんか行きたがってるって、あの話に近いも思いますが。でもこれ TSMC じゃなかったね、ここの話は。これはフォックスコンでした。
はいはい、
iPhone の製造自宅していることで知られる台湾のフォックスコンはインドに25億ドル、約3500億円規模の工場を進出させるプロジェクトエレファントを進行していますということです。南インドの特定地域に大きな経済的影響が生まれていることが報じられています。ああ、じゃああれや、また工場の中に食堂があって食堂の調理師で給料ええから言ってコックさんがいっぱい集まる的な話。ならないかな。
そうかもしれない。
うん、今出てる iPhone16E。うん、あれはほとんどインドからの出荷、インドの方で作ってるということだそうです。
あ、そうでしたよね。
今後のモデルはメイドインインドって書かれて、インディアって書かれて
る。インディアかな、
うん、ですね。出てくると思います、
うんうんうん。
不動産業者の現地のアーシュー・ジャーさんによりますと、2019年にデバナハリというところの工業地帯で不動産販売したとき、建設中の物件の価格は最小単位あたり約5800円だった。でも今はプロジェクトエレファントの影響で、同地域は30以上の学校、複数のショッピングモール、そして最先端の病院が数多く建設されていて、最小単価あたりの価格は約1万5000円に急騰しているという。
わお。
2019年からはまあ6年で3倍ぐらいになっているところですね。
そうですね。う
ん、ああ、土地買っとけばよかったですね。
これはね、そうですね。本当ですよね。
わあ。世界中の土地をちょっとずつ買うっていうのをするのと、としたら、当たりそうな気しません？
いやいや、それはよっぽど運もあるしね。
うん。なんか1平方メートルずつ買うね。そんな売ってくれへんよ。
そう、そうそう。なんで使うんですかってことになりますよね。
私ね、ここで危惧してることがあるんですよ、一個。
何ですか？
春さんが寝てるような感じがするんですよ。
あ、そうですね。声が聞こえないです。春さん、ね、どうすればいいんですかね、こう。メッセージ
を。はい、はい、起きてます。起きました。
やばい。
やばい。
危なかった。はい、危なかった。はい、危なかった。
まあでもこういうのが急騰するとまたいろんな問題もね、出てくるんでしょうけど。もう一つ、ギガ人さんにこのインドの工場の件が出てまして、iPhone 生産拠点のインド移転に中国が抵抗、iPhone 17の生産機械が輸出申請を却下される例も、という記事がありまして、iPhone 17の生産機械、うん、もう、それはなるでしょうよ、
うん。
インドやベトナムに移す。
うん。
ベトナムの方でも iPhone を作ろうという動きでね。
そうですね。
今やってますけど、まだ始まってないんでしたっけ、
う
ん、
?iPhone はどうでしたかね ?MacBook とか AirPods とか確かベトナムで生産。
そうですね。そっちはもう作ってるっていうニュースありましたね。
ありまし
た
ね。
はいはいはいはい。中国の方からは、ベトナムは人口そのものが1億人ぐらいということで、そんなに多くないので、ライバルにはならないという見方があるみたいなんですね。まあ、それはあくまで憶測ですけどね。ところが、インドの場合は、国境接してる上に人数も多いから、めちゃくちゃライバル心燃やしてるみたいで、の面白ないと、インドにその iPhone の製造持っていかれてるのは腹立つと。中国当局はサプライヤーに対し、生産ラインを国外に移さないよう求めてると。生産機械の輸出についても妨害策を講じてるっていう、なんちゅうひどいことするんや。
本当やね。
中国からインドへの危機輸出については、中国当局による承認期間が2週間から4ヶ月ぐらいもかかってて、中には理由もなく輸出申請が却下されている機会もあるという。
うん、
これアップルから言うてもったらダメなんですかね。
ああ、アップルから中国政府に。
そうそうそうそう。いや、うちの製造するのに、そんな止めんといてくださいよって言ってもらったらダメなんですかね。
それが嫌なんだって言われるんじゃないですか。
そうそうそう。
ね。
ねえ。まあで、その輸出申請が却下されてる機械は iPhone 17の試作に必要なもの。この記事なんかもうそういうのが作られてるっていう前提で書いてますね、もうね。インドの当局も協業相手に中国企業は避けるようにという指示を出してると報じられてることで、もうお互いですね。中国とインドでは労働に関する法律の内容が異なっていて、中国は12時間シフトを2回で回してるのに対し、インドでは8時間シフトを3回で回すように求められる。
だから、うん、より労働者の数が必要となる、
うん、
でも12時間シフト言うたら半日働いて半日休んでまた半日働くときついですよねこれ、
うん、
12時間シフト、
うん、かける2っていうのがどういうことでしょうね。
1日多いですよ12時間シフトのグループをだから2つ回せるっていうことですよね。インドは8時間シフトの工程でやるからそれをだから3回回さなあかんから、
うん、
まあその3グループ必要
だと思うんですよね。そうですね。
アップルはインドでも12時間シフト組めるようにロビー活動って、あのね、私ね、労働環境12時間自体がちょっとおかしいと思うんだけどね。そういうのっていいのってすごい今思うんですけど。
その後の休みがね、どれだけあるかにもよるでしょうけどね。
いや、こんな12時間働いて12時間休んでるでしょ、多分。
それだとしんどいね。
いや、きついと思いますよ、こ
んな。そうならね。
ね、その、どういう労働内容か分かりませんけど、まあ、おそらく単純作業が中心になるのかなっていう、
ね、まあ、まあでも単純やけど、結構重要なことやらされそうな気がしますけどね。
そうですね。
いや、単純作業だからこそ長時間つらいんですよね。
そうそうそう。そう、
はいはいはいはい。
機械の移転させるもん、まあ、言うたら中国語表記の機械からインドで使うのに苦労するとかね、いろいろ問題はありそうです。こういうことで今年前半 iPhone の製造についてはちょっと影が差してるという感じが、まあ、見て取れるんですが、どうでしょう、秋に間に合うように頑張ってくださいね。私は買うのかな、買えないのかな。そしてちょっと一旦アプリの話に移るんですが、私もやってます外国語を勉強するアプリのデュオリンゴ、シネットジャパンの記事ですが、語学アプリデュオリンゴ、次の一手はチェス、その理由はという記事でして、デュオリンゴはね、外国語以外に音楽っていうのと数学っていうのもあるんですよ、
うん、
数学私やってたんですけど、
うん、
いつになったらこの分数とか足し算卒業できるのかなと思ったけどいつまでたってもそればっかりやらされてて
はいはい、はい、
いやできる私は微分とかね、
うん、
もう中高生で習ったのをもう一回やれるのかなと思ったら全然そんなことないんですよ。
はいはいはい、
うん、次のマス目の分の数を書きましょうとか、そんなばっかり出てくる。
はいはいはいはい。
スタートレベル選べないんですね。
選べないし、ずっと半年やっててもずっとそればっかり出てくる。全然や。今度そのリオリングはチェスのカテゴリーをね、この強化に加えるということなんですね。今はあのベータテスターの人にはもうすでに使えるようにしていて、今ね、テスト中ということなんですけど、デュオリンゴのチェスレッスンは初心者に優しいと。そして、ね、チェスは年齢を問わず誰でも学べる一方で、極めるには1万時間が必要という法則にも当てはまると。
わお、
プロダクトマネージャーの人は言ってます。そうですか。チェスって1万時間やり続けて勉強したら勝てるようになるのかな。
上手でしょ、あると。
iPhone でチェスゲーム見つけていっぱい入れたんですよ。10何個見つけたんですよ。
へぇ。
で、その中で自分に合いそうなやつを見つけて、やって、だいたい30レベルぐらいまでは、普通に勝てた。
強いってことね。うん。
いや、30って普通なんです。普通です。
ああ、普通なの、
うん、でね、そっからね、もう32って29で、33ってまた28とか、全然この、ね、上いけないんですよ。
はいはい。
チェスって先を待んとダメなんですよね。
うん、まあそうでしょうね。
将棋と一緒でね、1手2手3手4手ずっと下げて。うん、全然上のレベル挑戦したら最初の1手ぐらいでもう全然積むようなやらされてしまって。チェスを教えてるサイトとかアプリとかツールは大体上級者向けが多いんだと。
う
ん、で、デュオリンゴの場合は初心者向けにいますよって言ってますね。これ単にこんなのゲームを教えたって何にもなれへんやんって思う人いるかもしれませんけど、私はこれすごいうんうんってうなずくんですよ。アメリカのダウンタウンでそのスラム化してて、若い人たちが定職なかなかつけなくて、街も荒れてると。そこへちょっと立て直そうという運動をしてる人らが、チェスのできる人を呼んで、暇そうにしてる若者に、チェスやってみへんかと、問いかけして、暇つぶしにやってみようかって言って何人かがやり始めたら、まあ、やっぱりおだてのうまいからね、その教えに来る人は。でみんなハマるわけですよ。でそうするとチェスをやることによって日常のことに対してもちょっと何個か先を読むようになるんですね。
へ
ー、若い人その要は絶望に打ちひしがれてて、こんな荒れた街やったら悪いことでもせんのやっていかれへんやないかみたいな考えでいるような人たちが、
うん、
これをやることでこの次何が起きるかっていうことを考えるようになるんです。 そうするとすごい劇的に効果上がったわけではないけど、いくらかのレベルではそういうすぐに安直に犯罪走るんじゃなくて、まあ、それをやめてこういうことすればもうちょっとマシなことが起きるんじゃないかっていうね、先を読むっていうことがね、若いうちから訓練されて街自体のレベルまで今後良くなっていくだろうっていうのをね、ワイヤーでやったかな、なんかその記事で読んだことがあって、チェスって、ね、そういう地域を良くしていくっていう効果もあるんですよ。まあそういう意味ではね、これをデュオリンゴがやるのはいいことかなとは思いますけどね。
はいはいはい。
私の場合はチェスを極めてないから、やっぱり先が読めない。だって先考えるけどね、そんなことまで想像できへんよっていう。
私チェス全然ルール知らないですけど、こういうボードゲーム系はすごい苦手で、
はい、ああそうです、は
い、将棋も未だによく分かんないんですよ。ちゃんとルール覚えてないっていうのもあるんですけど、
教えてくれる人がいたら結構やれると思うんですよね。こういうアプリみたいにそこは置けませんよとか、この次置くとしたらこことここ候補ありますよとか、人に習うとなんかあの聞いたら悪いかなとか思って結局分からんままずっとゲームやっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
まあ AI のええとこはそういうことですよね。だからゲームでも分からんかったらその都度聞いて。
人の場合は怒る人もいますからね。はい、なんでこんな分からへんねんとか言ってね。
そうね。言ってる言ってる。言ってる言ってる。自分が教える場だったら逆に怒るかもしれんから、あんまりそういうこと言えないんだけどね、私も。三浦さんはそういうの強そうですけど、じゃないですか。
ボードゲーム？
はい、ボードゲームとかチェスとか。
あ、いやいやいや、私もね、苦手なんですよ。プログラムとかね、好きなんですけどね、この、私も将棋とかは、ルールはわかるんですけど、駒の動かし方とか。でもね、はい、続かないんです。あんまり面白みを感じられなくて、
うん、先を読むっていうのはめんどくさくなるんですよね。
あ、そうそうそう。それ、ね、何回もや、うん、何回も起きるんですよ、それやってる最中。私も将棋は昔ちょっとやりましたけど、将棋よりチェスの方がルール簡単ですよ。
あ、そうですか。
あの、複雑な動きとかあんなんに関してで言うと、そういうイレギュラーな覚えなあかんのはもう圧倒的に少ないですよ。だからまあ、やるやつはチェスの方がええやろな、とは私は思いますけどね。
じゃあこの、デュオリンゴのチェスが出たら。
あ、そうですね。出たらまたやりたいですね。そのデュオリンゴの記事の下に、こう、ちょっとタブレットの写真を私は貼ったんですが、まあ、お二人見えてますでしょうか。
タブレット、
あ、はいはい。
タブレットはこれか。
はい。I got the first tab 5。tab 5っていう名前、タブレットで、大きさで言うと iPhone ぐらいなんですよね、これでも。5インチなんですよ、画面がね。
そんなもんですね。
あの、M5 スタックの延長なんで、画面が大きくなったら M5 スタックなんですよ、これ。これね、見えないんですけど、側面とかにいっぱい端子とかネジとかついてて、そこにテスターみたいなプローブつけたりとか、あの、いろんなところからの外部機器のね、接続して、そのデータを反映させて、あの、このブロックとこのブロックつないで、今想定してるデータをここに処理させるとか、そういうこの上でできるんですよ。やっとパッケージできましたけど、5月9日より発売なんですよ。
あ、もうすぐだ。
そう。で、その1週間前の5月2日には大阪の門真市にこのを作ってるメーカーさんの人らが中国から来るんですよ。去年も私それ行ったんですけど、今年も行ってみようと思うんですけど、じゃあ1週間前出して売ってくれたらいいのに。わかんのかな。いくらするかわかんないんですよ、まだ。
あ、値段わかんない。
値段わかんないですよ。M5 スタックそのものがだいたい、4000ぐらいから上の機種で1万2000まで。いろいろあるんですから、だからこれ1万超えるやろなとは思ってるんですけどね。
画面付きだもんね。
で、これね、キーボードも付けれるから、普通にちょっとしたポケコンみたいなことにも使えます。ルート1933からコメントいただいてます。こんにちは。富岳は富士山の別の呼び方で、岳は岳の旧字体です。これが漢字、後でもう一回説明しますけど。地獄の極ではありません。一応お伝えしておきますといただいてました。前に富岳っていう第二次世界大戦中日本が作った爆撃機の話を私はしたら、スミレさんがそれを富岳って呼ぶんですよって言ってて、どんな感じって言ってて、地獄の極やったんちゃうかっていう話をしたからですね、これ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、確かに地獄の極じゃないんですね。地獄の極っていう字の上に山がつくんですよ。で、まあ、富岳っていうのが、富岳とは違うけど、イギリスのアブロ・ランカスターっていう、やっぱり爆撃機があって、それのタミヤのプラモデルが、 小学校の時どうしても欲しくって、高かった記憶があったんですよ。で、この間、プラモデル屋さんの前通ってたら、おお、置いてあるんですよ、それ。で、まあ、今でも売ってるってことは後で分かってんけど、で、今何ぼやったと思います。子供の時、小学校6年、買えません、買えません。高いです。今や何ぼでしょう。6000円です。
いい値段ですね、かなり。
大人やから6000円買えるじゃないですか。買えると思うけど、心に小学生の私が出てきてね、ブレーキかけるんですよ。そんな高いの買ったらあかんって。
ああ、なるほど。
まあ確かにプラモデルな買ったら作れへんからな、うち作らんプラモデルが10個ぐらいあるしなと思って、まあまあちょっといつか買いたいなグッズの位置にリストにまた入れることになりました。でお二人ともプラモデルやらないんですよね。
私はやらないです。
やらないです。
もうやらないですね。
なんかその友達のとこ行ってプラモデル置いてあって、ちょっとこれ何とか、そういうそんなもん別に見たことない。
子供の時はちょっとだけプラモデルハマったことありますけど、うん、ほんまにちょっとだけですね、うん、まあガンプラちょっと作ったのと、あとまあよくある軍艦とかですよね。
ああタミヤとかやってるんですね。
ちょっとだけハマりましたけど、ハマったというかちょっとやったけどハマらなかったっていう感じですかね、うんうん、
なんかね今思い出したら多分父親がプラモデル好きなだけやったんやなあれはと思うんですけど、
父さん好きだった ん
ですか。なんかこうたるかって言われたらいつもプラモデル連れて行かれたんですよ。私自身もプラモデル好きやから、もう今日は嬉しいわ、プラモデル連れてくられたって言って、大抵私も欲しいも決めるんですよ、これって言っても。でも、父親はすぐ帰らないんですよ。誰とも見てたやん、自分の欲しいも見てたやん。
で、
時々、買って間もないプラモデルが、その父親が家で仕事してたから、作業台の服を裁断する作業台のとこに、こう、見たことないプラモデルの箱があるわけですよ。あんで、あ、俺のためにプラモデル買ってきてくれたんや、と思うじゃないですか。違うんですよ。これね、そう、父親が後でそれ作るんですよ。お前には難しいね、これは、と言って、ね。で、途中で作って、もう飽きたら、もうお前やるわ、これって言って。
くれるんだ、最終的に。
くれるんやけど、作りかけが何が何か全然わからない。なんかそんなんでね、まあ、プラモデルだけはなんかよう、こうでもうて、で、こうやってもうた番組もう壊して、捨てて繰り返しやったんですよね。逆に言うと、それ以外のおもちゃってあんま買ってもったことなくて、せいぜいオセロとか、そんなぐらいでしたよね。プラモデルのポッドキャスト番組ってないですね。やりにくいね。
音声だけではなかなかね。
音声だけじゃやりにくいけど、
うん。
プラモデルってね、男の子の趣味っていうのを長らく言われてたんですけど、うん、今女性の方のプラモデル好きな方たくさんいらっしゃるんですよ。
うんうん
うん、最初はね男の子に受けを狙ってそんなんしてるんかなって私は思ってたんだけど、そうじゃないよね、まあ、ちゃんと塗装とかもうきっちり道具揃えて、うん、お二人がプラモ好きやったらここなんか10分ぐらい話持たせれんねんけど全然持たせ
られないので、すぐ止めちゃってごめんなさいね。
なんかほら Mac mini とかのプラモデル出たら欲しくないですか。
いやなんかもっと物になりそうで、買えないのに、みたいなね。本物買えないのに、みたいな。
そうそう小さいアイマークとかさ、ずっとこうね。無駄かな。で、フィギュアでジョブズさんとかこう作って、クレイゲ・フェデリーさんのフィギュアも作って。何度でもやれって言われそうですね。すいません。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは諦めなかったもの。iPad で通信教育を最後まで続けて免除を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは、5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月3日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。